下田文雄リーダーズストーリー。
こんにちは、 RKB アナウンサーの下田文雄です。この番組では毎週お一人の福岡、そして日本の経済を支えるリーダーたちのこれまでの人生、そしてこれから開く未来のストーリーを語っていただきます。今日のお客様です。福岡貿易会からのご紹介です。津田ホールディングス株式会社代表取締役津田鶴太郎さんです。ようこそお越しいただきました。
こんにちは。
津田ホールディングス株式会社は福岡市東区に本社をお持ちでして、その誕生は1937年昭和12年津田産業株式会社、ここからスタートだということですね。
はい、そうです、はい、
この津田産業株式会社は今でいうアパレルメーカーということですね。
そうですね、はい、もともとはまあ簡単に言うと問屋ですけどね、はい、そこからどんどんアパレルがです。
問屋と言いますとどのようなものを当時、
当時はですね、まだ繊維って言っても婦人のアパレルとかじゃなく、呉服とか、はい、それから布団の生地とかですね、はい、そういう生地売りとか、そういうところからスタートですね。
ああ、そうですか、はい、確かに、昭和12年当時は和装と洋装が半々くらいですか。
そうですね、はい、だからどれぐらいとかちょっと私も知らないんですけど、後からは結構その和装というから洋装の中間のものを随分売ったりして、はい、
ええ、
はい、
そう、
結構儲けたみたいですね当時は。
そうですか。その中で九州はどういう環境だったんでしょうかね、はい、当時っていうのは。
九州ですね、
う
ん、工場が多かったはずです。
あ、
結構、はい、うちもピーク時ですね、実は工場を何件だったかな、3件か4件ぐらいやってたんですよ。はい、もう今全部やめてしまいましたけどね。
そして今はその婦人向け、女性向けのアパレル企業として全国展開をされて。
そうですね、
はい、で独自ブランドもお持ちでして、そして、まあ、うん、お値段もリーズナブルであったり高品質のものであったりということですよね。
はい、だから高いものになってくるとやっぱりブランド化した方がいいんで、はいはい、まあ、それなりのなんかネームをつけたりはしますけどね。
うん、そうですか。企業の歴史としては昭和、平成、そして令和と、まあ、時代がね、
そうですね、どんどん変わってきましたから、なのでそのやっぱホールディング化していかないといけないっていうことでですね、うん、まあ、ホールディングは後で作ったって感じですけどね。
その津田ホールディングスとしては2018年で津田産業、うん、はい、今お話しいただいたアパレル部門、はい、そして副販、うん、これは工場部門ということですか。
そうですね、工場です、はい、
そして旧世というのは不動産事業
で、不動産ですね、
ということで、
はい、まあ、昔儲かったんでしょうね。だから不動産がいろいろあったのを今旧世って会社にまとめてるって感じですね。
そうですか。昔儲かったっていうのはやはりこの日本が豊かになって
そうですよね、戦後ですよね、
高度成長期を迎えて、はいはい、そしてみんながファッションを楽しむゆとりもできてっていう時代ですか。
そうですね、あの頃ですよね、急速に上がってって右肩上がりっていうやつですよね。
ですよね。そして今はどうでしょうか。その多様化してますね、環境は。
そうなんですよ。で、国内で作るのが難しいんで、もうほとんど海外、
はい、
だからつい最近まではもう中国だとかですね、一番最初は韓国かな、韓国、うんうん、中国とかもう海外、要は安くできる人海戦術、たくさん人がいるところっていうんで、はい、うちも最近はインドですもんね、やっぱ人口が中国よりも多くなったっていうぐらいですから、そんな感じですよね。
そうですね。じゃあその為替の変動ですとか、まあ、世界の経済情勢によって、
そうです、
大波小波が、
はい、もう今ずっと為替が悪いって言って文句言ってます。
あ、そうですか、はい、そういう厳しい中で、例えば、まあ、ファストファッションというようなね、
はい、
はい、
だから一時期、RKB さんにも非常に手伝っていただきました、福岡アジアコレクション、はい、ファコで、はい、随分10年ぐらいですかね、商工会議所と合わせてで頑張りましたもんね、
うん、
はい、
まあ、その、ね、大量生産でそのみんながこう、うん、安く高品質のものをこう得られる環境にはなりましたけど、やっぱり多様性ですとかそういったことはね。
そうなんです。だから、はい、そのロットとの絡み、やっぱり海外で作るとですね、たくさん作ったり、それから輸出するのにたった10万円だけ輸出なんてですね、輸入とかなんてとてもできませんから、はいはい、まあ、その辺が難しいところなんですよね、
はい、さらに新型コロナウイルスの
拡大っていうことも経験しましたね。
そうです、うん、あれも大変でしたけど、実はうちアパレルだけじゃなくてインテリア系寝具系もやってますんで、うんうん、いわゆるコロナ特需もあったんですよ。一時的にはね、
巣ご
も
りですね。おそれはどういう側面で、
いや一つは外に出ていけないんで、はい、じゃあ何しよう、あせっかくなら身の回りのソファー変えてしまおうかとか、布団も少しいいものにしよう、カーテンもとか言えば寝具インテリア系売れますし、
ええ、
医療品だってもう家にしかいないんで、じゃあちょっといいものとか、それからまあ一時期マスクが足りなかったんで、
ええ、
繊維のマスクもすごく多かったですもんね、
ええええ、
はい、だから常に僕繊維のマスク持ってますけど、ね、見えないですけどね、
今お持ちですね、はい、ポケットからすぐさまお出しになりました、はい、そういうことは、まあ、もちろんその呉服だけに特化していたら、うん、まあ、今の状況はないわけで、
そうなんです。なのでちょっと残念でしたけどですね、呉服は何年前だったかな、ちょっとやめてしまいましてね、
うん、
それから急速にアパレル、
はい、
それもだいたい僕ら地方問屋っていうんですよね、大阪なんかが一時問屋で、その地方で大阪から買うっていうのだったんですが、それではもう値段が合わない、例えば大手イオンさんに売るとかですね、いろんなところに売るのに値段が合わないっていうんで、もう直接輸入、もうまさにアパレルに変わっていくっていう風な流れですよね。
じゃあもう時代の変化に合わせた対応されてきたということですね。
そうですね。それで今はインドに行かないといけないような時代になったんで、インド語ができる子もうち社員としてやってます。
インドの言葉ができ
る。でその前には中国語ができる子も当然今いますし、雇ってます。
インターナショナルで。はい、あり続けるということですね、は
い、そうですね、それしていかないと対応できないしですね。
そうですか、はい、そしてもう一つ気になったのが、その懸垂膜も手掛けてらっしゃると。
はい、実は今ですね、どっちかというと繊維悪いんで、だって為替がの関係で物が上がってたら、はい、うんうん、今久しぶりエンゲル係数が高くなったっていうぐらいなんで、医療品厳しいんですよ、
はい、
けれどもその分今頑張ってくれてるのは資材関係、建築とかそっちに関係する。で実はその福飯って会社は割と早くからすごい大型のですね、インクジェットプリンターっていうものを入れて、それにこう印刷して、
はい、
で百貨店のなんて言いますか、懸垂膜みたいにしたりとか、バストラックなんかにこうそういう透明のシールに印刷して、それをペタって貼るとかですね、はい、
うわ、
そういうの結構やってて、
なかなかたくましく、
はい、いろんなことやってます。
形容されてますね、
はい、それ福安ってそれだけじゃなくて、引っ越しなんかしたらエレベーターなんかで当てると傷ついたらいけないからって、中になんて言ったらいいんでしょうね、
養生ですかね。
そうです、はい、養生の、
はい、壁ですとかね、はい、
それを収めるとか、三菱エレベーターさんの半分ぐらいのですね、仕事を受けてるとかですね、いろんな新しいことをですね、やっぱりやっていかないと、数字が取れない。
うん、その数字を取っていらっしゃるのが津田社長でして、これ就任は、
それがですね、私29の時に、はい、29歳で社長になりましたね、
はい、
これいろいろ紆余曲折あって、これも話するとあれですけどね。
そうですか、その紆余曲折はぜひ来週に伺いたいと思います。はい、リーダーズストーリー、今日のリーダーは津田ホールディングス株式会社代表取締役津田鶴太郎さんでした。ありがとうございました。
はい、どうも。
来週もこの続き伺います。
はい、
お相手は下田文雄でした。それではまた。